この短くて簡単なように見えるところをなぜこのようにして取り上げたかということですが、このところですね、イエス様が私のことをいつも聞いてくださって感謝します、そのことを知っていますと、まあ、それにも復活をするというようなことを言ったら、そういうことを言うのは周りのうちに人々のためであり、神様が私を使わしたことを彼らに信じさせるためだと。このようにですね、常にイエス様は人々に自分のことを信じさせるためっていうけど、これはどういう意味で信じるのかということを知らないと、な簡単に飛ばしてしまうわけですね。ヨハネの福音書では特にですね、信じるということは繰り返し強調されているわけですね。それも最初からいろんなところがあるわけです。今までも繰り返しましたが、このあたりでですね、たら、前の、さっきも言われた、本間さんが言われた箇所、九章にもですね、九章はとても長いですよね。この長い箇所の最後の方に書いてあったこと。九章の38節。ですね。九章の38節。今その長い九章の結論のようにですね、死を信じますと言ってひざまずいたわけです。国に信じるか信じないか、それが裁きだと。そして信じなければ様々なことが開けてこない。それがまた裁きでもある。心の平和、平安、さっき言った死の平和もない。裁かれると何かですね、特別な病気や事故やら災害や落ち込む、あるいは死んだら地獄に落ちると、なんかそういったふうなことを思い出しますが、裁きというのは日常的なことですね。死のことを本当に信じなければたちまち不安になったり、あるいは人のことが何か羨ましく思ったり、あるいは他の人をいつの間にか高い目線で、上か目線で言ってしまったり、そのことみんな死のことをしっかり信じていないと、絶えず別の道に落ち込む。そして自分が不安になる。相手も不安。そういうことが裁きである。ということで、至るところにあるわけですね。そういうふうに、この九章全体のことも最終的に死にましたけど、何をほんなら死んでるのか。それから、今日のところに関連してもですね、11章のこのラザロの最後の記事、ところ、11章の最後のところですね、55、いや、15です、すみません。11章の15。前のところつながって、今日のところつながってるんですけども、このラザロのことに関しても、11章の15節で、あなた方が信じるようになるためだ。そして、この国の最後、以前から言ってるように、終わりの日に復活は、これは知っておると。これは信じるっていうのを知っておると言ったら、マルタがですね、イエス様は、私は復活そのものだと。復活の力そのもの、死に打ち勝つ力そのもの、命だ。だから信じる者は死んでも生きるし、生きている者は信じる者は誰ももう決して死なない。で、このことを信じるか。信じる、信じるを繰り返してる。そして最後にこの決断の時に、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると信じてます。これが本来の内容ですね。信じるということは、イエス様が神の子って同じ。で、今日の時は神が送られた。使わされた。直接的に使わされた。 自分と同じものを全部与えて、そしてこのように使わせたわけです。他の人間は、神と同じものを全部いただいて使わされたというけど、全くない。ほんの一部の一部です。音楽家にしてもですね、その音楽という極めて限られた内容、音楽でも膨大な、いろんなメロディ、無数のメロディ、ハーモニーがありますよね。そのほんの一部を与えて、そして用いている。そういうようにですね、何ができるといってもみんなその神様の力のほんの一部をもらって、そしてまた世にも使わされているんですけど、イエス様だけはですね、神様の本質、全部を全部与えられておいて使わされた。それを信じるか。神の子ってそういう意味ですね。神と同じ。だからこそ救う。油を注がれたものをして、全世界で救うメシアである。それを言ってるわけです。今日のところも。ですね。この世に復活をするのによっているけれども、4日もたって神の栄光が見られるんだと、復活するんだと。そういうことを言うのも、彼らに、この、さっきのですね、マルタが言ったような意味で信じるということなんですね。なんとなく漠然と信じるんではなくって、神と同じでもって地上の世界にたった一人だけ、一回だけ使わされたと。特別にですね、生きた人間の姿も人の子でもある。そういう意味で45節でもですね、書いてある。マリアのところに来て、イエスのなさったことを見たユダヤ人、多くはイエスを信じたっても、これもそういう意味で言ってるわけです。そして、その次の12章でも、11節。ね。12章の11節でもあります。ね、多くのユダヤ人がラザロのことで離れていって、ユダヤ人たちの指導者からイエスを信じるっていうのは、さっき言った神の子、神と同じだと信じるようになった。で、だから神と同じだから、イエス様を信じたら、この神を信じた。神と同じものっていうか。だからこの次の12章でも、44節、45節ですね。12章の44、45に、これもですね、イエス様が大きな声で叫んだ。こういうことなんとなく言うんだ、気づかないけど、普通だったら静かに、私を信じる者は私を信じてなくて使わされた神を信じるんだって、こういうことを大きな声で叫ぶように言った。それはそれぐらい重要なことであり、ヨハネ福音書はこれも繰り返し言ってるように非常に霊的であって、2000年前に1回だけイエスという方が来て、ほんでバーッと叫んだ。それで終わらないんです。この叫びはずーっと霊的に続いていると。重要なことだから。なんで叫んだのか、そういう意味なんですね。霊的な叫びなんです。でも、普通に読むときにはとてもそんなことは思わない。あ、なんか叫んだとかして、何の意味はなんでだろうとか、もう思わないで、イエスを叫んでいった。ああ、そうかそうか。神と同じだからけど、イエス様を信じた。ということは、すなわちもう神と、神を信じた。愛と信じ、全能。そして繰り返しこのことを言ってるわけです。もう、このぐらいにしてますよ。だからそれが一番最初にもあるわけですね。イエス様は、ロゴスという言葉を使って、永遠の昔から存在していて、神と同じ。神と共にいる。で、万物は、そのロゴスなる、ロゴスなるキリストによって創造された。だから、キ キリストというとですね、その遥か昔から神と同じであったそれを主にして、2000年前に地上に来たイエスという名前の人間をも意味しているわけ。それから、その殺されて復活をして聖霊となった方、これもキリストですね。生けるキリストということも言われる。それにキリストというと全部を遥か永遠の昔から神であり、神と共にあったお方、万物も創造する。3年間共に生きた、殺された、そして復活として今も永遠に生きておる、一人一人の心の中に。また生活空間、政治や社会のさまざまな混乱のただ中に、キリストとそういう全体を指しているわけですね。そういうふうに、この特にヨハネ福音書というものは一つ一つがいろんな意味を持って書いてあるということですね。今日のところもですね、神が使わされたんだと、そのことを神と同じ力を持っているんだということを信じされていたのであって、このように聖書ではたくさんの圧力書いてあることであってですね、後にキリスト教の学者たちが教義として作ったんだなんて、全くそういう見当外れのことがですね、堂々とまかり通ったりする。それはちゃんと聖書を読んでないからなんですね。それを多くの人は信じてる。そんな三位一体のものを、ね、あとの人が作ってない。今信じなくても我慢だとかいうふうなことを言って、聖書そのものですね。ですから、神とキリストは同じだ。聖霊も同じだ。っていうことをしたら、もう本当に聖書のいろんなところを否定しないといけない。根幹なんですね。教義、人間の作った、教会の作った教義ではなくて、本当に聖書の御言葉なんです。神の御言葉そのものなんですね。神そのものであるからこそですね、さまざまなことが、ここでも、このラザロを出てこいって言ったことも、まあ、日本語では出てきなさいと言うけど、まあ、英語とか外交でみんな構うと、いそどうぞ。命令語は、丁寧語も何もないんですね。ここでも、大声で叫んだ。これ前にちょっと触れたですね。ポネメカレ、で、エクラウですね。クラウを、そういった言葉でですね、二重に重ねてるわけです。大声で、しかも叫んだ。叫ぶってのはこれ大声で言うことですよね。わざわざこないに書いてある。さっきのところもそうですよね、今さっき言ったところ。これは、死の中におる人たちに対してですね、これぞの力を持って、出てきなさいという、この後の全ての人々に対する、人類に対しての、こういう意味での大声だったんですね。今もですね、そういう意味の大声で復活しているイエス・キリストも叫び続ける。人間は、ほっとかれたら、自ら死の中にはまり込んでいってしまう。もう死んで4日もなる。という例えのように、もうどうしようもない。絶望。そういう人たち、この小説の、みんなそうだ。だからエペソ書でも、あなた方はかつては自分の罪のために死んでいたと書いてあるんですよね。どんなに元気そうにやっている人でも、霊的に見ると死んでいた。自分中心という罪の中に死んでいたということです。その人々に向かって、このラザルに託してですね、死んで4日もない。ダメだ。向かって大声で叫び続けている唯一の存在がこのキリスト様なんですね。神様であるキリストは。ヨハネ福音書はそういうような書き方をしているわけです。そしたらこのように死んでいた者が、手と足と巻かれるのをそのまま出てきた。そして解いてやって、生かせなさい。で、すでに命をもらった人たちが、その罪の様なものも、こういう集会の人をですね、本 読むことによってだんだんとまつわれて罪を解かれて、そして自分で歩き出す。このラザロのことは本当に表面読んだら関係がないと。2000年前でそんなよく考えたんで、あるはずがない。全く自分と関係ないように読まれてしまうということになりがちなんですけども、私自身も本当にですね、いっぱいその呪いと巻かれとったわけです。死んでしまっとったのだったけども、そういえば大声。それが一つの本の中に込められて、それから私はパッとこう、出ていくことができたわけですね。もう何十年もそういうふうになってる人がいっぱい無数にいろんな人がいる。出てきなさいと。その次の世界、闇の世界、死の世界出てきなさいと。ところがこの世のものは反対ですね。こっち来い、こっち来いと。何か休みやったら飲んだり食べたり遊んだりしようと。そんなの礼拝だやめとけと。というふうにだんだんとですね、日曜日でもですね、2つあったら、礼拝に参加するを選べないで、別のことを選んでしまう。絶えずそういう会社の誘惑の声があるわけですね。絶えず先に、こっち来い、こっち来いと。それほとんど大抵のものは、このイエス様の大きな声、呼びかけから離れる方向に引っ張ろうとするわけですね。政治的なこと、社会的なこと、そうですね、悲劇的なこと、ころ、ああいうようなロシアのような、またウクライナをまたやり返して、ヨーロッパ全体と日本まで加わって、ますます大きな犠牲者を、うん。そしたらみんなに、もうウクライナにやれやれと、いくらでも軍備ある。もともとあんな小さな国がロシアでものすごい人口と武力がある、生産力のところに、本来、武力でやっつけてかなうはずがないわけですね。それで、ヨーロッパの人たちも焦ってきてですね、前進するって全然進んでないじゃないかと。そしたら、ゼレンスキーとか、その政府関係の人が、そんなこと言うなと。黙っとれ。というんですね。計画的に行く一件だ。なんて、そういうようなこと。で、どんどん死ぬ人、大怪我をする人、破壊物が増えていく一方なわけ。武力によってですね、要するに相手を殺そうと、破壊して殺そうとするようなことは、本当にイエス様の声から離れていく。どんどん離れていく。当然というか当然ですね。たった一人の人を大切にする。しかも弱って死にそうな人、あるいは死んでしまったような人でも、それなのにたくさん殺せ殺せと、武器を持って。それがどうしてですね、イエス様の愛のお心にかなうか。内村勘造が憲法9条を出すまでもなくですね、このイエス様がどうされたか、何を思っているか、思ったら、敵とか味方関係なく、人を殺すということ自体が根本的に悪だということは分かるわけですよね。それをしかも大量に殺す、何千何万というのは構わんと。こういう戦争の時代にはですね、全体としてますますそういう、ね、別の大声が引っ張り込む。私たちは本当に気をつけていなければいけないと思いますね。こういうふうに死んだ人を神のもとに引き下ろせようとする霊的な大声ということです。はい、それでこのことに関連してですね、イザヤ書のことを出したのは、こういう平和のことがよく論じられる時代で、聖書のことは全く出されない。毎日のように何らかの戦争や平和のことは特に8月もあったから出されますが、聖書的な観点から論じている毎日だけ休暇を見ていると全くない。ゼロですね。新聞なんかでも。それを監督している上位の人がそんなことをストップさせるということは当然ありますね。もし多い人がおっても。で、このイザヤ書の方をちょっと見てみます。48章の18節。で、私の戒めっていうのは、神の言葉のことですね。 神の言葉っていうか今しも早も違ってくるんやつ。もうここで言おうとしたら神の言葉なわけです。日本語に訳したとき、ある言葉を選んだらそれに意味が、ニュアンスが変わってきてしまいますが、神の言葉に耳を傾けるならば、あなたの兵は、ここでですね、この訳だけ、前にも何度か言いましたが、大河という意味の本来ことは普通の川、ストリーム、リバーなんですね。だからほとんど全ての訳で、ビッグリバーとか、ただの一つも訳ない。何十種類、四十種類もあっても。他の日本語訳も全部そうです。だから新しく書いた聖書協会共同訳も川。あなたの兵は川のようにです。ここも普通の川だと。書いておいてほしいです。大河という意味でユーフラテス。ユーフラテス。そんな大きな川と言っていないわけですね。どうしてこの大河というふうなですね、したのかとても不可解ですから、こそ、他の訳は全て大河なんて訳していないんです。日本語も外国語も。ナハールっていうのは考えたらすぐにわかります。ナハールでこういった聖書ソフトを言いますと、たくさん一斉にさっと出てくるんですね。でみんなこれはリバー。あるいはストリームって訳してることです。はい。そしたら、ここでですね、あなたの平和、与えられる平和は川のようになるという。最初ちょっと歌の賛美の時に一言触れましたが、今も平和ということは繰り返しなんか論じられて書いてありますね。でも一体誰が、平和は川のようになる。のこと誰が言っただろう。聖書って本当に独創性があるんですね。独自性がある。神から無限のものを持った神様の直接の啓示なもんだから、誰も考えつかないような言葉、表現が生まれてくるわけです。この聖書のそういう意味の奥深さ、無限の深遠さを持ったら、普通の聖書学者とか、教会と非常に浅いものに見えてくる。それも非常に部分的にスペースもある。書くことしかできない。聖書は、神様のことはたった一言の中に、限りのない奥行くと深み、称えておるわけです。これは、神の御言葉に本当に心耳を傾け聞きていくならば、私たちの平和、シャロンは川のように流れ続けるっていうのが本来ですね。川は絶えず流れてる。これは実際にこの世界の中をも、このイザヤ書でこう予言されて、イエス様のこの主の平和はまさにそうなんですね。それを本当に与えられたら、絶えず流れ続ける。一遍止まったように見えて、また流れる。私自身もそうで、こういうふうな平和は全く知らなかったから、先を考え、自分の考え、あるいは健康、家庭の問題を考え、いろんな考えがだんだんだんだん暗くなる、追い詰められていく。けれども、21歳の時の5月の終わりに知らされてから、こういう種の平和ってのはもう50年でもずっと消えない。弱くなってまた流れ出す。御言葉っていうのはそういう大きな力があるわけです。で、キリストこそ御言葉そのもの。私は言葉ロゴスである。って言ったんですね。キリストの耳を傾く。これヨハネでも出てきたわけです。私に耳を傾けるもの、聞くものはついてくる。無理になる。そして、個人。一人一人の心の中にも、またその集まり、いわゆる教会、エクレシア。エクレシア、エクレシア。エクは何々から、プロムですね。あと。彼を呼ぶ先ほど。エクレシアは何々から呼ばれたものの集まりということになって、それでコミュニケーション、集会、アセンブリーということになります。で、以前にも触れましたが、フランス語ではそのままエクレーシアのギリシャをフランス語化してエグリーズ。エグリーズというわけですね。教会と教会、無教会とか言うけど、本来はエクレーシアが集まりという意味なんです。 それは中国語で教える街道教会って訳しただけですから、なんで教会も教会ってあんまり必要はないわけです。ヘクレシア、神のに呼び出された人の集まりということなんですね。でこういう集まり、教会、集会にもですね、この主の平和が川のようにずっと流れている。ある集会がなくなっても、別のところにまた流れ出す。それから、これで、恵みというとですね、これは、前から言ってるように、違ったニュアンスになってくるわけですね。で、このように大切なところで訳する、こういうふうに違う言葉に訳し替えてしまうと、その重要な意味がもう分からなくなってくるわけですね。で、これはですね、前から言ったように、義、正義ということなわけです。セダーカー。セダーカーっていうのは正義ということで最も重要な基本的な言葉なんです。ちょっと詳しい仲介でも見たら書いてあるセダーカーたくさん出てくる。正義本来他の訳みんなそうです。義この訳だけが恵みと訳したから意味がちょっと分かりにくくなってしまった。だから他新しい訳も変えられたわけですね。新しい聖書協会教で訳も当然義と正義ということです。でどうしてこの義、恵みの方が分かりやすいと思いますが、けれども義という言葉、これはアブラハムの昔から神様のことを全能の神信じたらそれを義とされた。正義っていうのはそういう大いなる恵みの側面もあるからこそこの人も訳したんですけども、これはそこから意味を汲み取って義は訳したわけなんです。本来は正義という言葉にそういう意味を持っているということ。裁く正義とともにですね、なんか一番根本の恵みっていうのは神の信じて義とされたその恵みなんですね。私たちは絶えず正しい道からそれるわけです。どんな人でも信仰50年60年何年もっても愛というこれに不十分、いつも愛や真実に不十分でしかないもの、ますます見えるようになってきて、ますます罪が深い。分かってる。信仰の浅い時には、罪と思わなかったことまで、だんだん罪、あ、これことも罪が、いくらでもあるわけです。そもそも、家族にしても、あるいはこういう習慣にしても、たった一人に対しても、どれほど十分に祈ってきたのか、祈っているか。全部十分に祈るかといったら不可能なことですね。一人ぞっと、必死に祈って他の人のことを置いとかなんだ人間は知らない。神様は全部同時に祈れてる。そういう意味で絶えず私たち許される必要がある。でも信じるだけで今の私たち十字架のイエス様を信じる、仰ぐだけで許されている。それが大きな恵みなの。その許しの恵みっていうものは絶えず打ち寄せてくる。これもですね、で誰が海の波を見て、あ、許された恵みは義とされた罪の許されたことを打ち寄せてきている。絶えず繰り返し繰り返しこんなこと一体誰が思うだろう。というと、聖書だからこそ、そのようなことと深くですね、霊的に結びつけて記されていることです。そういうことで、イエス様は神と同じだからこそ、そういうことができる。イエス様を信じれば、その平和もイエス様の平和ですね。人間が作った影と同じような武力によって脅し合って平和だな。なんと子供でも分かるはずですよね。みんな武器を持ってですね、睨み合ってると。それでなんで平和があるかと。ロシアがああいうふうなことをやって、その時点でですね、クリミア半島を取ってしまった。その時点から戦争始まってたわけですね、始まると。それで去年の春に、思い切って取ってしまってやれというふうにサタンが働いて、そして相反権だ。もっと最初の時点で話し合いをして絶対死んでる欲を使わないように したら今日というのはとてつもなく大きい問題になってしまったんですね。世界を分裂して、ますます中国も日本も北朝鮮もいろんな国で軍備増強してずっと長く中立を保ってきたああいう北欧の国、スウェーデンとかのそんな国まで軍備を増強して NATO に加わるとか、それもみんなですね、剣によって剣によって平安を得ようとなって間違ったことを考えるから神様の家は裁きとしてですね、そういうことが起こりつつあるわけです。ですから私たちは本当にイエス様、神の子としての神と同じイエス様としてのその主が与えてくださる平和をここまで見つめて、そして求めて、そうしたらまず私たちの中に流れて、そしてあのイエス様が立てられるように流れ出しているものは他に伝わっていくわけですよね。それで私たちのところまで流れてきているわけです。一時的な、どんなにそれがあのヒトラーにしても日本の軍部にしても迫害してキリスト教的にもコッパ右に砕いたと思っても、神様が支えていることだから、主の平和だから、コッパ右に絶対できないわけです。そんなことを考える人はコッパ右にされてしまうだけですね。はい、ではですね、今日のところはそういう短い箇所なんですが、この箇所の一つ一つがまた私たちのためでもあるわけですね。彼らに信じさせるため、私たちもまたイエス様を死という最大の力のようなもの、そこから本当に救い出そうかだと、日々ですね、このイエス様の語りかける霊的なしっかり力強い声を聞き取るように、そしてそのことを他者にも少しなりとも証しをしていきたいと、そういうふうに神様に導いていただきたいと願うところです。はい、以上です。